ただいまより2021年8月8日日本キリスト教団越谷教会第二手術礼拝を始めます。待ち望む 我が魂は待ち望む。我が魂は絵地が明日を待つに勝り。イスラエルよ、主によりて望みを抱け。主はイスラエルを、聖書を拝読いたします。今朝の聖書はルカによる福音書2章21節から24節新約聖書の103ページです。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎた時、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩と一つがいか、家鳩のひな2羽を生贄として捧げるためであった。そこまでです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、雨の聖日ですけれども、健康を支えられ、皆様方と共に御堂に招かれましたことを感謝いたします。そして動画配信を通して自宅礼拝を守っておられる方々を祝し、共に心からの礼拝をお捧げできますようお導きください。優る主、私どもはイエス様の十字架の贖いと復活の恵みによって日々守られ過ごさせていただきました。どんな時も共にいてくださり感謝いたします。日本は今コロナの蔓延の恐怖の中にありますが、その中でオリンピックが開催され、今日閉会します。お守りを感謝いたします。また24日からはパラリンピックが予定されていますので、お支えを祈ります。新型コロナウイルスは次々と形を変え、いつ収束するのかもわからない現状です。感染して苦しんでおられる多くの方々や医療従事者の方々のご苦労を、神様どうぞ顧みてください。そして助けてください。8月は一人一人が平和を考える時です。戦後76年、今年1月に発効した核兵器禁止条約を被害国である日本は特に重く受け止めていかなければと思います。神様、暑い毎日です。体調を崩されたり、さまざまなご事情でこの場に集えない方々を思います。どうぞそのお一人お一人を祝福してくださいますように。特に病の中にある方、悲しみや苦しみ、悩みの中におられる方には、どうぞ癒しと平安で包んでください。神様、夏休み中の幼稚園と教会学校の子どもたちをお覚えくださり、元気に過ごせますようお守りください。背後で支えてくださるご家族、先生方を祝してください。これから石橋牧師を通して御言葉を伺います。御言葉を取り継いでくださる石橋先生が力強く豊かに語られますように、どうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私どもが心を開いて御言葉を受け入れ、今日からの一周の糧として 主と共に歩めますようにお導きください。いつも牧会をしてくださる石橋先生、棚橋先生、清水先生のお働きとご健康を特にお守りくださいますように、この祈りと願い、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌87番の B。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とをそらきたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主に捧げる石橋秀夫牧師です。
ただいま使徒信条を告白をいたしました。教会の礼拝では必ず信仰告白があります。基本信条というものが大事にされています。使徒信条のほかにニケア信条、ニケアコンスティナトポリス信条、そしてカルケドン信条、アタナウス信条、これが基本信条と言われて、教会の歴史の中で大切にされてきたわけです。この基本信条を告白することによって、2000年の教会の歴史につながる教会、世界の教会につながる教会となるわけであります。行動性というふうな言葉が使われますが、普遍的な真理を内に持つ行動の教会、その行動の教会になることによって、世界の教会と、また2000年の歴史につながる教会と結びつく教会の礼拝を捧げているということになるわけであります。カルケドン信条にこんなふうに告白されています。主は誠に神であり、誠に人でありたまい、人間の魂と肉を取り、 神聖によれば御父と同質、この同質ということが重要です。人生によれば主は我らと同質、罪を他にして全てにおいて我らと等しくありたまい。神聖によれば世々の前に政府より生まれ、聖なる父より生まれ、人生によればこの我の時代には主は我らのために、また我らの救いのために神の母である諸女マリアより生まれたもの、まあ、このようにカルケドン信条に告白されているわけであります。諸女マリアより生まれたと告白されていますが、この言葉に含む、この告白に含まれることは、ただただ神の恩寵によって、神の恵みによって誕生したと告白されて、されるわけであります。人間世界は失われた世界、神の命を失った世界、神の前に罪が渦巻く世界、この世界を救うために神が人間になってくださった、まことの神であり、まことに人でありたまいと告白される、この告白は私たちに大きな励ましと力、何よりも救いがどのようにもたらされたかということが示されていくわけであります。まことの神がまことの人となってくださった、この告白が重要であります。主イエスはユダヤ人として誕生するわけであります。主イエスがユダヤ人として誕生したということは重要であります。これが誠の人になったということであります。ユダヤ人になったということは日本人になったということと、ことと同じ意味を持つわけであります。ユダヤ人になって、ユダヤ人が守っていること、こと大事にしていること、それを守り大事にしている、誠の人となったということがこのことで示されてくるわけであります。ヨセフとマリア、ユダヤ人であります。ユダヤ人として行うべきことを全て行っている、そのユダヤ人としてイエス様は誕生し、誠の人となって救いの道を切り開いてくださるわけであります。21節を見ていただきますと、8日たって割礼の日を迎えた時、幼子イエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である、とこのように示されてくるわけであります。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。割礼を受けられた、まさにユダヤ人として誕生し割礼を受けるわけであります。お手元の資料に創世記17章9節から11節の御言葉が印刷されています。神はまたアブラハムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたちおよびあなたたちの後に続く子孫と私の間で守る契約はこれである。すなわちあなたたちの男子はすべて割礼を受ける。奉仕の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印であると、示されてくるわけであります。全能の神がアブラハムと契約を結ばれたというのであります。全能の神が一族長である人間アブラハムと契約を結ばれた。 その契約は神の民となる。神の祝福の中で神の民として生かされていく。あなたは私の神となり、私はあなたの神となるという契約を結んでくださった。神が契約を結んで、これをしっかりと守ることを宣言された。その契約の印として割礼を受けることが求められたわけであります。血の御イエスは神であります。しかしこの聖なるお方が人間となってくださったことが示されるわけであります。まことの神がまことの人間となって、ユダヤ人として生まれて、ユダヤ人がなすべきことを、すなわち割礼を受けられる、真のまことの人間になったイエス様のことが示されてくるわけであります。割礼を受けるときは父親が命名するときでもあります。それは喜びの場となるわけであります。親族や友人たちが集まってくるわけであります。祝いの時であります。そして父親が名前を授ける時であります。主イエスのについてのこの記事はバプテスマのヨハネと並行して記されてまいります。バプテスマのヨハネの場合と似ています。1章の59節から60節を学んだわけでありますが、そのところで8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。父親が名前をつけるはずであります。当然ザカリアという名前にするものだと集まった人々は考えたわけであります。しかし父親ではなくて天使が示された名、天使が示された名、この名前をマリアは主張するわけであります。天使が示された名、神ご自身が命名されたのであります。主イエスと同じであります。主イエスも神によって、天使によって名前が示されるわけであります。イエスと名付けなさい、天使の声がマリアに響いたわけであります。イエスという名前は一般的であります。旧約聖書ではヨシア、ヒブル語で、言われる名前と同じであります。その意味はヤハウェは救い、神は救いを意味するわけであります。神は救いという意味の名前が示されるわけであります。これは神がつけられた名前であり、聖霊の力によってヨハネも主イエスも誕生し、名前がつけられていくのであります。聖霊が支配する、その中に妻のヨハネと主イエスの歩みが始められていくわけであります。22節23節を見ていただきますと、さてモーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために聖別されると書いてあるからである。ヨセフとマリアはモーセの律法を忠実に従う ユダヤ人であることが示されるわけであります。すべてのユダヤ人がするように血の御子イエスを連れてエルサレムの神殿に行くわけであります。血の御子イエスはヨセフとマリアの最初の男の子であります。レビ記13章1節から2節に、すべてのウイグを性別して私に捧げよ、イスラエルの人々の間で初めに太陽を開くものはすべて人であり家畜であれ私のものである、最初に生まれたものはすべて私のものだと聖書に記されていくわけであります。すべて最初に生まれたものは神のものである。マリアとヨセフも最初に生まれたイエス、神のものである。そこで血の御子を連れてエルサレムの神殿にやってくるわけであります。最初に生まれたものは神のものである、聖なる神のものである、聖なる神のものであるものを自分の子供とするためにエルサレムの神殿に連れてくるわけであります。神のものである最初の生まれた男の子を自分のものとして買い戻す、そのことの立法が規定されていて、その立法に従ってエルサレムの神殿に行くのであります。24節を見ていただきますと、また主の立法に言われている通り、山ごと一つ貝が家畑のひな、庭を生贄として捧げるためであると示されてくるわけであります。レビ記12章の2節から4節に従っています。お手元の資料に書いてありますが、イスラエルの人々に告げてこう言いなさい、妊娠して男児を出産したとき、産婦は月経による着替えの日数と同じ7日間着替えている。8日目にはその子の包皮にかすれを施す。産婦は出血の着替えが清めるのに必要な33日の間家にとどまる。清めの期間が完了するとき、それまでは聖なるものに触れたり聖女に戻れたりしてはならないと、レビ記12章の2節から4節に記されていくわけであります。女の子の場合は14日間、66日家にとどまることが規定されています。5節以下に、記されていることであります。そしてまた同じレビ記の12章の6節から見ていきますと、非常に重要なことがここに記されていくわけであります。産婦の清めの期間が完了したならば、産婦は1歳のお羊1匹を焼き尽くす捧げ物、大事であります。焼き尽くす捧げ物とし、家畑とまた山と一羽を食材の捧げ物、焼き尽くす捧げ物、そして食材の捧げ物として臨在の幕屋の入り口に携え行き祭司に渡す。なお産婦が貧しく子羊にの 手の届かない、場合は庭の山鳩または庭の家鳩を携えて行き、一羽を焼き尽くす捧げ物とし、もう一羽を食材の捧げ物とする。祭司が産婦のために贖いの儀式を行うと、彼女は出血の機会から清められる。このように記されていくわけであります。月経というのはヒブル語で ダウアというふうに言われます。ダウアというのは病気とかか弱さを意味する言葉であります。病気とかか弱さ、激しい海の苦しみを経験するわけであります。激しい海の苦しみによって新しい命が誕生します。そして大きな喜びがあふれるわけであります。しかし産婦の体が犠牲となって子供が誕生するわけであります。その体の回復の期間、それが清めの期間として規定されていくわけであります。か弱い体、病の体と見られる傷んだ体が癒される、元の体に癒されていく、その期間が規定されているわけであります。最初に生まれた男の子は神のもの、神から買い戻すために立法の規定によってマリアとヨセフの場合には一切の羊を捧げる力がない、この夫婦の貧しさが示されます。それで山本羊飼い、イエベトのオスの庭を捧げるために神殿にやってきたということになるわけであります。山本羊飼い、イエベトのオスの庭、これが焼き尽くす捧げ物、食材の捧げ物として捧げられていくわけであります。このことによって私たちは旧約聖書の民がどういう思いで礼拝を捧げたのかという、礼拝の真剣さというものが示されてくるわけであります。焼き尽くす捧げ物として牛や羊やヤギ、無傷のオスが用いられるわけであります。無傷のオスが、動物が捧げられるわけであります。動物が捧げるときに、その前に人が動物の頭に手を置くのであります。動物の頭に手を置く、その動物が身代わりになって、無傷の動物が身代わりになって焼かれるわけであります。その香ばしい神様、香ばしい匂いが神様に届いて、聖なる神、神の祝福された民として歩むことが許されたわけであります。自分の身代わりに動物が自分の罪を担って焼かれる、それは同時に神の前に自分が焼かれる、自分の犯した罪のために自分が焼かれると強く受け止めて、神への真剣な犠牲礼拝がなされていくわけであります。自分のために代わって焼き尽くす捧げ物として動物が焼かれていく、それが自分が焼かれるということと同じことだ、その思いで真剣な神への犠牲礼拝がなされていくわけであります。両親はその子を主に捧げるために、最初に生まれた子は神のものであるという規定に従って神に捧げるためにエルサレムにやってくるわけであります。そして血の御子イエスを神に捧げ、そして山本一つがいかイエバトのオス2羽を捧げて 神に捧げた子供を買い戻す、立法に従ってエセの神殿でその行為をするわけであります。この出来事によって主イエスの救いの御業が指し示されているのであります。焼き尽く捧げ物として主イエスは十字架にかかり命を捧げてくださったのであります。主イエスの命が捧げられ、そして墓に納めて墓からよみがえられた、墓からよみがえった復活の主の命をいただいて聖なるものとして神の世界に招き入れられる、それがイエス様の十字架によって起こったことであります。バプテスマのヨハネが主イエスを指し示すわけであります。バプテスマのヨハネが主イエスを指し示していった言葉は非常に重要であります。ヨハネ福音書の1章36節、ヨハネは二人の弟子と一緒にいた、そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。見よ、神の子羊。やがて十字架にかけられて死んでいく、殺されていく、焼き尽くす捧げ物として、神の子羊として十字架にかかって命を捧げる主イエスの御業が示されるわけであります。誠の神が誠の人となって、無傷な子羊となって十字架に命を捧げてくださったのであります。主イエスが無傷な子羊として犠牲となって十字架に死んでくださった、この救いに預かっている私たちはもう犠牲礼拝はしないのであります。主イエスご自身が、神ご自身が人になって、無傷の誠の人である主イエスが十字架で死んでくださった、そのことによって私たちは救い上げられたのであります。焼き尽くす捧げ物、あの動物、子羊となって捧げられた十字架で死んだ主イエス、この十字架の主イエスを私たちは見つめながら生かされていくわけであります。そこで私たちに求められるのは礼拝姿勢であります。誠の神が誠の人となってユダヤ人として誕生し、無期の子羊として十字架に命を捧げてくださった、そして三日目に復活された、この神様の御業である十字架と復活、そのことによって私たちはどのような罪も許されて神の命の世界にもう決して切り離されることがない神の命の世界に招かれたのであります。贖いという言葉が使われます。イエス様の十字架によって罪から贖い出された、罪から買い戻された、血のみをイエス様が捧げられるということは、この血のみが捧げられるというこの出来事によってすでにイエス様がどういう救いの人との意味を歩まれるのか、 そのことが指し示されているのであります。焼き尽くす捧げ物として、誠の神が誠の人となって、無傷の子羊となって十字架に死んで、私たちを罪から贖い出してくださった。そして神の世界へと、復活の命の世界へと招かれている。聖なる神の民として招かれている。そこから失われることはもうありえない。この神様の完全な救いを受け止めながら、神の礼拝、それがどういうものでな、どういう礼拝となっていくのか、そのことが私たちに問われているわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、血の御子が聖なるものとして誕生した血の御子イエスが、まことの神であるお方が人間の罪の歴史を歩んでくださいます。そして焼き尽くす捧げ物として、私の罪を背負って十字架に死に、罪から贖い出してくださいました。この尊い誠の神であり、誠の人である主イエスの御業を示され、心から感謝いたします。旧約の礼拝者たちは焼き尽くす捧げ物として自分の身代わりになっていった動物を見つめながら、自分自身が焼き尽くす捧げ物として神に仕える、そのような礼拝を、犠牲礼拝を捧げ続けてまいりました。その旧約聖書の犠牲の礼拝をする者たちのことを見つめながら、私たちは誠の神であり、誠の人である主イエスご自身が神の子羊として十字架で死に、そして罪から贖い取ってくださいました。この救いをしっかりと見つめるものとなしめてください。イエス様がすべてを投げ出して私たちのために命を与えてくださった、捧げてくださった、その救いの御業を見つめながら、それに応答する礼拝者として正しめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌191番。 ましょう。542番、引き続き祝祷と高僧を持って礼拝を終わります。
すべての民を私の弟子にしなさい。 彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。